お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。6月13日 SBS 日本語放送ニュースです。オーストラリアの従業員が無給での残業、いわゆるサービス残業をしなければならないとより強く感じるようになっていることが新しい報告書で分かりました。これによると平均的なサービス残業の時間は週9時間を超えます。ニューサウスウェールズ州の労働組合ユニオンズニューサウスウェールズが行った調査によると、回答者5500人近くのうち 86% が毎週何らかのサービス残業を行うと答えました。サービス残業が最も多かったのは教育セクターで、平均で週 12.2 時間でした。また回答者の 64% がサービス残業をしないことは自分の将来のキャリアに響くと考えていると答えました。調査では平均的な年収を99,660オーストラリアドルとすると、サービス残業により雇用主は毎年21,000ドル分の寄付を受け取っていることになると主張しています。法律では合理的な範囲内であればサービス残業は許されています。ユニオンズニューサウスウェールズのマーク・モーリー書記はこの法律を変えることを求めています。強引に過度のサービス残業を押し付けられてしまっているのが現状です。従業員をチームに分け、販売目標など普通に週38時間働くだけでは達成できない過度の期待を押し付ける、その戦略の一つとして使われています。この目標を達成するには残業が必要です。特に仕事を始めたばかりの若い人、住宅ローンを抱えている人の立場は弱く、状況に不満があってもそれを口に出すことができません。モーリー書記でした。オーストラリアで福祉手当を受けて生活を維持することがかつてないほど難しくなっていることが、支援団体アングリケアが発表した最新の生活費リポートで分かりました。報告書では食費、交通費、住居費など生活に必要となるコストを調べ、所得の低い人の生活が圧迫されていることが示されました。とりわけ住居は供給が需要に追いついていないことで空室率が低いままとなっています。アングリケアの推計では、失業手当ジョブシーカーを受けてシェアハウスに住む人は、食費、交通費、住居費を支払った後に手元に残る金額が週あたりわずか127オーストラリアドル、さらにペアレンティングペイメントを受け取っているシングルペアレントに至っては手元に残るのは週あたり24ドルです。アングリケアのディレクターケイシー・チャンバーズ氏は、福祉手当は生活費の上昇に合わせて引き上げられるべきだと語ります。ジョブシーカーは今や貧困ラインの半分の水準です。そのために受給者は仕事を探すことができません。手当が少ないことが就職活動の壁となっていますし、学校やコミュニティに貢献することもできません。毎日どうやって食事を調達できるかを心配しています。手当を増額すべきです。これには資金が必要なことは分かりますが、何もしないでいることで生じるコストの方がより大きいものとなります。チャンバーズ氏でした。オーストラリアンフットボールリーグの競技団体 AFL と航空大手バージンオーストラリアの幹部人事をめぐり、複数の労働組合が反対運動を行っています。運輸労組トランスポートワーカーズユニオンは、バージンオーストラリアのオーナーに対し、現在 CEO の最有力候補者について CEO 就任に反対すると警告しました。また別の有力労組 CFMEU のトップジョン・セトカ氏が AFL の審判長の解任を求めており、3つの主要労組がセトカ氏を支援しています。連邦政府のアンソニー・アルバニージ首相は、労組が AFL を脅迫することは適切かどうかを聞かれた際に、セトカ氏の行動について明確に批判することを避けました。その一方、自由党のアンガス・テイラー影の増相はチャンネル9に対し、首相は労組によるいじめに立ち向かうべきだと述べました。これらはいじめっ子の戦略です。 自分たちの職場、そして全ての職場において上司を誰にするのか、上司に向き合うのはいつかなど、全ての要素をコントロールしようとしています。全くもって制御不能な状態です。ここで重要なのは、首相が明確な非難を行わなかったことです。彼はそうすべきでした。 AFL の審判部門に対して介入するのは全く受け入れられないことです。本当にこんなことが起きているなんて信じられません。テイラー、影の増長でした。ニュースを続けます。金融機関などを介した詐欺への対策として、連邦政府が金融機関や通信会社、デジタルプラットフォームとの情報交換の場に加わります。政府機関が投資詐欺で使われているウェブサイトをより多く閉鎖できるよう追加の資金を拠出し、詐欺行為を遮り防止することが狙いです。今回の政府発表の前には、Facebook のマーケットプレイスでブランド品を出品し、数千オーストラリアドルを騙し取った疑いで女が逮捕・起訴されています。連邦政府のスティーブン・ジョーンズ増相補佐は、連邦政府はこのような詐欺による被害を減らすことに取り組んでいると述べました。
This is the first time we've been able to say in over a decade.
これまでの10年間、詐欺による損失は毎年2倍ずつ増えていましたが、今回初めて減少に転じています。お祝いのシャンペンを開けるにはまだ早いですが、損失は 16% 減りました。これは重要なことです。過去1年間に詐欺による損失が減ったと言える国は他にはありません。これは誇りに思えることではありますが、警戒を緩めるべきでもありません。ジョーンズ増相補佐でした。女性の健康で子宮の摘出手術、ヒスタレクトミーの件数が過去8年間で減少したことが新しいデータで分かりました。より体への負担の少ない代替の治療法が普及しつつあります。政府機関、オーストラリアンコミッション・オン・セーフティ・アンド・クオリティ・イン・ヘルスケアによると、2021-22 年度にがんの治療以外の理由で子宮の摘出手術を受けた人は2万4000人を超えましたが、その7年前の数字と比べると 20% 減少しています。その一方で、同じ時期に熱を使って子宮の内膜を除去するエンドメトリアルアブレーションの件数は 10% 増えました。委員会のクリニカルディレクターリズ・マールズ氏は、データの内容について、月経困難症などの治療で女性がより体への負担の少ない治療法を選ぶようになっているとの見方を示しています。ニューサスウェールズ州で性的暴行や家庭内暴力の通報が過去5年間で急増していることが、州の犯罪統計局の四半期データで分かりました。さらに家庭の外での暴力や車の盗難の通報も増えています。今年3月までの1年間に性的暴行の通報件数が5年前と比べて 42% 増と急増しました。犯罪統計局の報道官は、性的暴行の通報件数が大きく増えたことについて、より多くの人が警察に通報するようになったという単純なものではなく、実際に暴行が発生した件数が増えているようだとの見方を示しています。イタリアで今日から行われる先進7カ国首脳会議 G7 サミットでアメリカのジョー・バイデン大統領は、ウクライナに対する長期的な支援を約束する安全保障協定に署名する見通しです。ウクライナとの安保協定を結ぶことで、バイデン大統領は、ウクライナを攻撃しているロシア、そしてロシアを政治的に支援している中国への圧力を強めたい考えです。ホワイトハウスで安全保障政策を担当するジェイク・サリバン大統領補佐官は、ウクライナとの安保協定について、特に国防と安全保障の点で、未来に長く続くアメリカからの支援を明確に記すものだと述べました。私たちが目指すものをはっきりしています。アメリカがウクライナの人々を支援し、彼らと共にあるということ、そして引き続き安全保障の面で彼らのニーズに応えていくことを示すものです。それは明日までではなく、未来へと続くものです。ウクライナが持つ国防力、 戦争抑止力をさらに強めていくためには、その取り組みについて同盟国やパートナーに明確なビジョンを示します。ウクライナにおける長期的な平和は、ウクライナ自身が持つ自らを守る力によって実現されます。サリバン大統領補佐官でした。続いてスポーツ、フィールドホッケーです。7月に行われるパリオリンピックに向けて、男子女子ともにオーストラリア代表チームの調整が順調に進んでいます。プロリーグシーズンの試合で男子女子ともにイギリスに勝利しました。男子代表チーム、ザック・カバラスはトム・クレイグの活躍が貢献し、5対1でイギリスを下しました。また女子代表チーム、ホッキルーズも3対2で勝っています。続いてファイナンス、エクスチェンジレートです。お昼の時点での数字です。オーストラリアドル1ドルは日本円で104円33円33銭です。US ドルで 66.56 セント、ユーロで 61.56 セント、イギリスポンドで 52.02 ペンス、また US ドル1ドルは日本円で156円75銭で取引されています。続いてお天気です。お昼の時点での明日14日金曜日のお天気です。パースは晴れで最高気温は20度。アデレードは雨足が弱まりそうです。最高気温は18度。メルボルンは時々曇りで最高気温は13度。ホバートは雨が降りそうです。最高気温は11度。キャンベラは朝方に霜が降りそうです。時々曇りの予報です。最高気温は14度。シドニーは雨で最高気温は17度。ブリスベンはほぼお天気で最高気温は22度。そしてダーウィンは晴れの予報で最高気温は31度の見通しです。以上、ニュースとお天気でした。お知らせに続いてカレントアフェアーズに続きます。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。